お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから、ガラティア人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はガラティア人への手紙3章23節から29節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ガラテヤ人への手紙3章の学びをしていますが、3章の23節。信仰が現れる以前には、私たちは律法の監督の下に置かれ、閉じ込められていましたが、それは、やがて示される信仰が得られるためでした。信仰と書かれていますが、この信仰とはもちろん、私たちのために死なれたイエス・キリストに対する信仰のことです。イエス・キリストが来られるまでは、律法のうちには憐れみがありました。なぜなら、律法には憐れみの座があったからです。律法には、罪のための生贄を携えてきて、許しを得ることのできる祭壇がありました。そこに憐れみを見つけることができたのです。罪のためのすべての生贄は、キリストを指し示していました。信仰が現れる前は、私たちは律法の下に置かれていたとパウロは言います。24節。こうして律法は私たちをキリストへ導くための私たちの養育係となりました。私たちが信仰によって義と認められるためなのです。パウロはここで、モーセの律法は人を救うことができなかったことをとてもはっきりさせています。ローマ人への手紙4章の5節にはこのように書かれています。何の働きもない者が、不敬虔な者を義と認めてくださる方を信じるなら、その信仰が義とみなされるのです。神様は救いのために人間の行いを受け入れることを拒否されました。神様は私たちのすべての義は皆、不潔な着物のようだと言われます。イザヤ書64章の6節にはこのように書かれています。私たちは皆、汚れたもののようになり、私たちの義は皆、不潔な着物のようです。私たちは皆、この葉のように枯れ、私たちの咎は風のように私たちを吹き上げます。神様は律法を守ることを受け入れるのを拒否されます。律法は私たちを救うことができません。人を罪に定めることができるだけです。律法は罪人を救うためにではなく、彼らが罪人であることを知らせるために与えられたのです。律法は罪を取り除きません。罪を明らかにするのです。律法はあなたを罪から守ることはありません。なぜなら、罪はすでにあなたの中に居座っているからです。人間は実際、生まれたままの醜い罪人に過ぎないのです。顔に泥がついたとき、お風呂場か洗面所に行ってその泥を落としますが、泥を落とすのに、顔を鏡になすりつけるようなことはしません。ところが今日、教会の数えきれないほどの人たちが、律法の鏡に自分をなすりつけて、自分たちの罪を取り除くことができると考えています。神様の御言葉は、私たちが誰であるか、私たちが何であるかを映し出す鏡なのです。 私たちが罪人であり、神様からの栄誉を受けることができないことを映し出します。そのことを律法が明らかにするのです。でも、ありがたいことに、鏡の下には洗面所があり、その水によってあなたは顔の汚れを落とすことができます。ちょうどキリストの血によって、私たちの罪が洗い清められるのと同じです。ウィリアム・カウパーは、聖歌428番で、罪の清めを次のように歌っています。尊き泉あり、そのうちより、インマヌエルの地ぞ溢れ流る。罪に悩む者、くぐりいらば、汚れは洗われ、シミは消されん。あなたがシミを落とすのは、インマヌエルであるイエス様の血以外にはありません。主イエス・キリストの血があなたを清めるのです。しかし律法は人間が罪人であることを証明するだけです。律法はその人を聖徒にすることは絶対にありません。パウロがローマ人への手紙で言っているように、律法はすべての口が塞がれて、世界中が神様の前に罪に定められるためなのです。そのことをパウロはローマ人への手紙3章の19節で次のように述べています。さて私たちは、律法の言うことは皆、律法の下にある人々に対して言われていることを知っています。それはすべての口が塞がれて、全世界が神の裁きに服するためです。ガラテヤ人への手紙に戻りますが、3章の24節でパウロは、律法は私たちの養育係となりましたと言っています。今これがどういう意味であるか、彼は続けて説明します。25節。しかし信仰が現れた以上、私たちはもはや養育係の下にはいません。養育係というギリシャ語は、パイダゴゴスという言葉で、これは学校の先生という意味ではありません。これはローマ人の家庭の一部であった召使い、あるいは奴隷を意味していました。ローマ帝国の人口の半分は奴隷でした。1億2000万人のうちの6000万人は奴隷だったのです。ローマの貴族、親衛隊のメンバー、あるいはローマ帝国の金持ちの家庭には、子供たちの世話をする奴隷がいました。そのような家に子供が生まれると、子供は実際にその子を育てる召使いか奴隷の後見のもとに置かれました。その奴隷は子供に清潔な服を着せ、お風呂に入れ、必要な時には花をかませたり、ピシャリと叩いたりしました。小さな子供が一定の年齢になって学校に通うようになると、このしもべが朝子供を起こし、洋服を着せ、学校に連れて行きました。ここからこのしもべは、パイダゴゴスという名前を得たのです。パイドというのは足に関係があり、ペダルという言葉はここから派生しました。また、アゴゴゴス、という言葉は導くという意味です。ですからこの言葉は、このしもべが小さな子の手を取り、その子を学校に導き、学校の先生に引き渡すことを意味します。奴隷であるこのしもべは、一定の年齢を超えると、子供を教えられなくなるので、その子を学校に連れて行ったのです。さて、ここでパウロが言っているのは、律法は私たちのパイダゴゴスであるということです。律法は言いました。私にはこれ以上あなたの養育はもうできないんですよ。今私はあなたの手を取って、キリストの十字架に連れて行きます。あなたは失われているのです。あなたには救い主が必要です。律法の目的は、 人間をキリストのもとに連れて行くことです。私たちがそこいらを歩き回って、自分たちは律法を守っていると主張することができるために、私たちに胸を張らせるためではないのです。あなたは自分が律法を守っていないことはわかっているはずです。自分の心を吟味すれば、それがわかるはずです。ガラテヤ人への手紙三章の26節。あなた方は皆、キリストイエスに対する信仰によって神の子供です。パウロはこの章の残りと四章の最初の部分で、私たちが律法の下では絶対に受けることのできなかった、キリストを信じることで私たちに与えられる益のいくつかを示します。律法は信者に神様の子供の性質を与えることは絶対にできませんでした。キリストにある信仰だけが私たちを神様の子供とするのです。またこの節では、子供という言葉は、ギリシャ語のフィオスという言葉で、息子たちという意味です。キリストにある信仰だけが、私たちを合法的な神様の息子にすることができるのです。あなたはキリストにある信仰によってのみ、神様の本当の子供にされます。そして信仰だけが必要なものなのです。信仰プラス何かイコール救いなのではなく、信仰プラス無、つまり信仰だけがあなたを神様の子供にするのです。他の何者もあなたを神様の子供にすることはできません。パウロは言います。あなた方は皆神の子供です。それはどのようにしてでしょうか。キリストイエスに対する信仰によってです。旧約聖書において、律法のもとにある個人のイスラエル人は、しもべであって、決して子供ではありませんでした。神様は民族全体を、イスラエルは私の子と呼ばれたのです。出エジプト記4章の22節にはこのように書かれています。その時あなたはパロに言わなければならない。主はこう仰せられる。イスラエルは私の子、私の初子である。でもイスラエルの集団の中の個人は一度も子供とは呼ばれていませんでした。個人はあくまでもエホバのしもべと呼ばれていました。例えばモーセは神様ととても親密な間柄にありました。それでも神様は彼について、私のしもべモーセは死んだと言われました。ヨシュア記一章の二節にはこのように書かれています。私のしもべモーセは死んだ。今あなたとこのすべての民は立って、このヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている地に行け。私のしもべが彼の母姫でした。またダビデは神様の御心にかなった人物でしたが、神様は彼を私のしもべダビデと呼ばれました。第一列王記11章の38節にはこのように書かれています。もし私が命じるすべてのことにあなたが聞き従い、私の道に歩み、私のしもべダビデが行ったように、私の掟と命令等を守って、私の見る目にかなうことを行うなら、私はあなたと共におり、私がダビデのために建てたように、長く続く家をあなたのために建て、イスラエルをあなたに与えよう。実際にはそのようなことはできませんが、 もしもあなたが律法を守ったとしてさえも、あなたの義はまだ神様の義よりも劣るのです。お分かりのように、息子としての地位には神様の義が不可欠なのです。新約聖書は確かに私たちにこのように語っています。ヨハネ一章の十二節。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。私たちにはただ単純に神様を信じることで、神様の子供とされる、神様からの特別な権威、または力が約束されています。ニコデモという名前の一人のパリサイ人は、指の先まで宗教的で念入りに律法に従っていましたが、彼は神様の子供ではありませんでした。ですからイエス様は彼に次のように言われました。ヨハネ3章の7節。あなた方は新しく生まれなければならない。あなたの祈りも、ファンダメンタルな分離も、賜物も、バプテスマも、あなたを神様の子供にすることはありません。キリストにある信仰だけが、あなたを神様の子供にすることができるのです。リベラル主義は、私たちはみんな神様の子供であるから、神様の子供らしい行動をしなければならないと言います。しかし、主イエス・キリストは一度もそのようなことは言われませんでした。主は一度、宗教的指導者たちのグループを見て、彼らに言われました。ルカ8章の44節。あなた方はあなた方の父である悪魔から出たものであって、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと願っているのです。明らかに主の時代に神様の子供でない人たちがいたのです。私は悪魔には今日もまだたくさんの子供たちがいて、この世でそこら中を走り回っていると思います。すべての人間が神様の子供なのではないのです。神様の子供になることのできる唯一の道は、イエス・キリストにある信仰を通してだけなのですと、マギー博士は述べています。ガラテヤ人への手紙3章の27節。バプテスマを受けてキリストにつくものとされたあなた方は皆、キリストをその身に来たのです。この説は、水のバプテスマのことを指しているのではありません。水のバプテスマは儀式であって、それは一人一人のためのものであると私は思います。私は安守礼を受けた長老派の牧師ですが、私はバプテスマのやり方は神霊であるべきだと信じています。なぜなら、神霊は本物のバプテスマである聖霊のバプテスマをよりはっきりと描いているからです。聖霊のバプテスマは、あなたを信者の集まりという体の中に置きます。バプテスマについてパウロは、第一コリント人への手紙12章の13節で次のように述べています。なぜなら、私たちは皆、ユダヤ人もギリシャ人も、奴隷も自由人も、一つの体となるように、一つの御霊によってバプテスマを受け、そしてすべてのものが一つの御霊を飲むものとされたからです。これは私たちが同化され、現実と真実において信者の集まりという体、つまり教会の中に入れられるということを意味します。27節をもう一度読んでみたいと思います。バプテスマを受けてキリストにつくものとされたあなた方は皆、キリストをその身に来たのです。神様はキリストのうちにあなたをご覧になります。ですから神様はあなたを完全なものと見てくださるのです。 28節。ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男子も女子もありません。なぜならあなた方は皆、キリストイエスにあって一つだからです。キリストにあっては信者の体の中では、ユダヤ人もギリシャ人もなく、人種の境界線はありません。キリストにある人なら誰でも兄弟であり、肌の色は関係がありません。大切なのは信仰という、その人の心の色です。キリストイエスにおいてのみ、私たちは一つにされます。私たちはキリストにあって一つであり、永遠に一緒なのです。29節。もしあなた方がキリストのものであれば、それによってアブラハムの子孫であり、約束による相続人なのです。私たちはどのようにしてアブラハムの子孫になることができるのでしょうか。それは、アブラハムが信仰によって救われ、私たちも信仰によって救われているという事実によってです。アブラハムは最高の生贄である神様の御子が来られることを待ち望む小さな動物の生贄を携えて行きました。しかし私たちの時代には神様の御子はすでに来られたのですから、私たちは歴史を振り返って次のように言うことができるのです。2000年前に私たちが命を持つようにと神様の御子が来られ、私たちのために十字架にかかられました。私たちは主を信じます。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。ちょっと前に私は素晴らしいユダヤ人の人たちのグループにお話をする特権が与えられました。私は次のように言って話を始めました。アブラハムの子孫の方々にお話をさせていただくのは、いつでも私にとっての特権です。そして彼らはみんなにっこりと微笑みました。その後私は付け加えました。なぜなら、私もアブラハムの子孫だからです。その言葉にはみんながにっこりとしたわけではありませんでした。幾人かの人たちは怪訝な顔をしていましたが、もし私がキリストのうちにあり、あなたがキリストのうちにあるなら、私たちはアブラハムの子孫に属し、私たちは約束によって相続人なのです。これはなんと素晴らしい約束でしょうか。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は信仰義人、神様の子供というテーマで、ガラテヤ人への手紙3章23節から29節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。